そんない美術の時間。さて、今週も始めていきましょう。美術を身近にする番組、そんない美術の時間。2021年3月のテーマは浮世絵、全4回やっていこうかなと思います。2月のね、先月の回はギリシャローマ神話編ということで、4回分じっくりとギリシャローマ神話についてやっていきました。いやー、楽しかったなーって改めて思います。やっぱりね、あ、このルーツギリシャだったのとか、あ、これってもうすでにこの時代からあったんだっていう、こういろんなものの元ネタといいますかっていうところを垣間見ることができたのがすごく面白かったなと思います。ギリシャローマ神話って、その絵画ってもうこの時代だけにとどまらないっていうところがまた面白いところ、魅力的なところかなと思っているんですよね。でね、メールもたくさんいただきまして本当にありがとうございます。今月はちょっと抜粋しながらご紹介していこうかなと思います。とはいえですね、あのメール一通一通めちゃめちゃ嬉しくって、もうぜひみんなに聞いてもらいたいって思いながら読んでるので、あのどっかで消化したいなとは思っています。まあ、YouTube もやっていますので、まあ、YouTube のライブ配信でご紹介するとか、まあ、複数の媒体を使いながらちょっとメールをご紹介したいなと思っていますので、またよろしくお願いします。さあ、ということで早速本題に入っていきましょう。さて、浮世絵シリーズということで、全4回分の目次といいますか、何をするかっていうのを最初にご紹介いたします。まず最初に、まあ、そもそも浮世絵というか浮世って何っていうところから切り口を始めまして、でその後に時代別の浮世絵、まあ、時代でね、時系列で、浮世絵の進化を見ていきます。その後に代表作、まあ、浮世絵といえばこれでしょうみたいなところを押さえておくべきところをちょっとピックアップしていこうかなと思います。その後に、第3回かな、海外からの浮世絵評価ということで、まあ賛否あったわけなんですよ。で特にこのイギリスとかフランスの共和制と浮世絵評価というところはちょっと密接な関係がありますので、この辺の方をご紹介していきます。そして第4回3月の25日配信のそんない美術の時間ではちょっと対談も企画していますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。浮世絵といえば江戸文化。江戸文化と一口に言っても百花繚乱と表せるように多くの派閥や流派というのが登場していきます。代表的なところだと狩野派とか琳派、あとは禅画。禅画っていうのは、あの禅のね、奥義を探求するように描かれた作品になっていきます。あとは京都画壇。京都画壇は番組ラジオの方ではご紹介したかな、あの伊藤若冲とか、丸山応挙とかですね、江戸中期に活躍した、京都で活躍した、画家絵師になります。あとは奇想派というのが1969年に再発見された江戸文化の、派閥になってくるんですね。そして、今回ご紹介するのが町人文化を映した浮世絵をシリーズでお届けいたします。まずはね、あのそもそも浮世って何なのっていうところからお話ししていこうかなと思います。浮世絵の浮世、この浮世の語源というのは、今私たちが浮世っていうと浮くよって書くじゃないですか。そうじゃなくって、もともとは憂うっていうこと、漢字を使っていたんですね。それで浮世って読んでいました。本来仏教的遠征観を背景に現世を嬉し辛いって見る意味だそうです。この辛い世の中とか、苦しみの多いこの世の中っていうことを、浮世と表現しているんですね。新古今集には山里に浮世いとわむ友もがなという歌があります。この山里に、私のように辛い世の中からこう逃れてきた、山里に逃れてきたっていう人がもっといてくれればいいのに、辛いよっていうことを歌っている歌ですね。 で、こういう辛い、憂うっていう漢字をもともと使っていました。それが漢語の不正を含んだのも相まって、現在の浮世と書くようになります。どうせだったら積極的に現世を楽しもうぜっていうマインドに変わっていったっていうことなんですね。浮かれて暮らそうっていう俗世間の気持ちを含む浮世絵っていうのは、こういうね、浮かれた世の中をビジュアル化したような絵っていうことになっていきます。でこういうマインドって、なんかこう思考が先んじて作品に変換していくっていうような感覚って、ちょっとね、叙情的なところ、日本の叙情的な特徴になるんじゃないかなと私は思っています。あの西洋と対比してみると、西洋ってね、もっと叙事的な、美術の発展なんですよ。例えば前回やったギリシャ神話とかっていうのは、神の神話の話があったじゃないですか。で、神話の話をして、この神を具現化したい、プロポーション最高なやつつって彫刻を描いて、見ろこの筋肉っていうような、あのね、彫刻があったのがアルカイック彫刻でしたよね。で、そういう風にあのビジュアルをすごく重視していたんじゃないかなと思います。その後キリスト教に移っていっても、いや、偶像崇拝禁止でございます、もうビジュアル化するのは禁止でございますっていう、こう視覚化するかしないか、視覚化するんだったらどうやって描けばいいのかっていうところにね、すごく重点を置いていたような気がするんですが、この仏教とか東洋宗教とか、あと日本の文化っていうのは、具現化するっていうことにあんまりこだわっていない。こだわりはするんですけど、なんかこだわり方が西洋と違う、もうちょっとあのマインドとか、あの思考的なところっていうところに重点を置いているなっていうのが、まあ全体を通しての私の意見かなという感じでございます。例えば西洋ではバロック期というのがあります。美術史とか音楽史でも登場してくるバロック期、これってあの元々歪んだ真珠っていう意味なんですが、これってね、あの後世の人がつけた名前だったんですよ。あの言ってることとやってること違うよね、この時代秩序と運動の矛盾っていうのがあるよねっていうことで、あの後の人がつけたのが歪んだ真珠という名前のバロック期なので、こういうところからしてもちょっと叙事的なのかな西洋って私は思っています。じゃあそういうマインドがありました。江戸時代の人たちは、じゃあなんで浮世、浮かれた現世を絵画にビジュアルにしようとしたのか、描こうとしたのかっていうところをちょっとね、次にご紹介していきます。これ今の私たちからすると別に何ともないじゃないですか。今の気持ちを絵にしましょうっていうね。だけどやっぱりこの当時っていうのは、お偉いさん向けに描くっていうのが普通だったんですよ。それがなぜ浮世を描こうという流れになっていったのかっていうのを、ちょっと歴史の観点からね、ご紹介していこうかなと思います。江戸の前って言ったら桃山時代ですよね。桃山時代に好まれた絵画っていうのは、例えば狩野永徳とかです。代表作で唐獅子屏風という作品があります。この唐獅子屏風っていうのはね、あのすっごいダイナミックに描かれて、筋肉隆々の獅子が2人、あの2頭って言った方がいいかな、2頭ボンボンってあって、もうたくましいですみたいな感じの屏風なんですね。で、この狩野派というのは、この辺りからお抱えの絵師になってくる。まあ、公的には幕末まで本流の絵師とされているのが狩野派ですね。で、その狩野派の初期の人物であります狩野永徳、めちゃめちゃ筋肉隆々に描いているんです。これって、この時代これが好まれたというのは、まだまだ武家社会だったんですよ。その前は戦国時代ですよね。もう大名がもう各地に行って、もう戦争しまくるっていうような、それが安土桃山になった時に、一斉に京都とか大阪に一極集中してくるんですね。で、そういう強いやつらが一極集中してきた時に、その織田信長とか豊臣秀吉がどうしたかって言ったら、俺が天下人であるっていうような権力とか、あと権威みたいなのを隆々と示すっていうような意味で、あの美術というのが利用されていくようになります。この唐獅子屏風もね、そういうところから生まれてきたんじゃないかなという感じですね。あとは桃山文化といえば、安土城ですね。安土城の天守閣っていうのは、こう中国の古代風のあしらいっていうのをされています。あの帝王になりたいっていう願望がね、この安土城に出てくるかなという感じですね。 あと時代は、桃山ではないんですが、桃山文化のエネルギッシュさを継承しているのは姫路城かなと思います。こういったね巨大建築ですよね。あの江戸に入るとお城勝手に作っちゃいけなくなるみたい でこういうね桃山文化のあたりっていうのはすごい武士っぽさが残ってくるかなと思います。そんなマッチョマインドな時代であの巨大建築とかっていうのがボンボンボンってできた時に、絵師っていうのは襖絵とかの発注をたくさんするようになります。で画風もねダイナミックなのが好まれていたんですね。で江戸に入るとあの初期はね武家社会の思考が続くんですが、永徳の孫狩野探幽のあたりからだいぶ画風も落ち着いてきます。狩野探幽代表作は四季花鳥図というのがあります。狩野探幽のあたりからあの絵師の専門家集団っていう感じになっていって、もうどんな画風でも組織が一丸となって受けたまわりますっていう、どんな対策でもあのみんなで協力して絵を描いてそれであの対策を作り上げますっていうようなすごいね集団になっていくっていうのが探幽のあたりからです。その前の永徳とかの時代っていうのは、まあ、何でもやるんですけど、なんかね個人だったんですよね。まだまだシステム化されていないというか、でこの探幽のあたりでシステム化されて集団化していくっていうことなので、その、 あの影響というのが大衆にまで広がっていきます。で、あの狩野派っていうのはもうちゃんとした教育カリキュラムがあるんですね。あなたは狩野派を学んでいるのだから狩野派のタッチで描くようにちゃんと指導いたしますっていう感じで、もう徹底的に狩野派らしい絵っていうのをこう叩き込まれるわけですね。でこういうのをちゃんとカリキュラムしているので、こういろんな人が狩野派を学ぶようになっていきます。後の浮世絵師と呼ばれる人たちはあの一度ね狩野派で学ぶっていうようなのがちょっとねあったらしいです。あと江戸に入ると時代もすごく平和になっていくので、それまで富裕層が絵をたしなんでいたっていうところから庶民のための絵画というのが登場していきます。で最初浮世絵って肉質だったんですが、あの版画の技術が上がったことによって多くの人の手に渡るようになっていきます。このあたりからね、いわゆる大衆芸術というのが登場してくるわけなんですね。最初は本の挿絵としてあの広がっていきます。この時代、江戸時代っていうのはね、識字率が 70% とも言われているぐらい、あのいろんな人が文字が読めるっていう世界的にもすごく珍しい文化だったみたいなんですね。なのであの一般庶民の人たちが本を買って、でそこで物語とか小説を楽しむっていうような時代だったんです。でそういう本の挿絵として絵画というのが登場してくるわけなんですね。でそのもともと本の挿絵だったっていうものがだんだん独立してくるわけです。題材はエンターテイメントが多かったようです。あの花魁とか、あとは町娘の美人画とかね、美人画は売れますよねきっと。あとは役者絵ですね。役者絵は今のブロマイドのようにあのすごくねあの楽しまれていたみたいなんですよね。あのイケメン の、 あの市川團十郎さんのブロマイドが欲しいわっていう感じであの浮世絵を買っていたみたいなんですね。あとは春画、まあ、大人の絵としてね、まあ、そういうふうに多岐にわたって浮世絵というのは庶民に親しまれていきました。でその後1804年あの天保の時代、天保の改革とかそのあたりの時代に浮世絵の出版の制限がされるようになってしまいます。このあたりにあのエンターテイメントだった浮世絵というのが役者とか美人画っていうのが規制がかかるようになっていってしまいます。でその頃に登場してきた、その頃にあのブームになってきたのが風景画です。風景画というのが頭角を表してくるわけなんですね。旅行先の風景とか、行ったことないやつだけどすごいお土産として欲しいのはっていう感じであの重宝されていたみたいなんですよね。代表的なところだと葛飾北斎の富嶽三十六景とかね、でそういうところがねあの登場してくるわけなんですね。であの時代が降りてくると江戸中期とかこうあの後半になってくると青っていうのがねあの鮮やかに擦れるようになっていったみたいです。それまではなんか退色が激しかったのか、あんまりね青を使われなかったんですね。 で、それがあの技術の発展とか、あとは海外から新しい青色、ベロアイと呼ばれる新しい青色っていうのが輸入されたことによって風景画も描けるようになったし、鮮やかな青っていうのが青空とか海とか波とかっていうのが描けるようになっていったっていうのも、この浮世絵の発展になってくるかなと思います。さて、いかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。来週は時代別の代表作を見ていきます。今回は歴史の話が多めでしたが、次回からがっつり浮世絵を見ていくことにいたしましょう。それではまた来週木曜日お会いしましょう。